愛する主よ、今あなたのその見姿を見、あなたが完成されたその御業を見ます。主よ、あなたは私のうちにその御業を完成したのです。主よ、あなたは完全な勝利を取られたのです。
アーメン。
私の代価をあなたはすべて払い尽くし完済したと、
アーメン、
完了したと、
アーメン、
あなたは言われたのです。
そうです。
あなたこそ私の神です。
イエス。
死は私たちをもう脅かすことはありません。苦しみも悲しみも、その涙もあなたは拭ってくださり、私をあなたのものとしてくださったのです。今主よ、あなたと共にあの十字架の真ん中であなたの勝利を叫びます。
アーメン。
全地に向かって、
そうです、
あなたは勝利をされたのだと。
アーメン。
あなたの御業はすでにこの地に完成し来ているのだと、私たちはその十字架の真ん中で叫びます。
アーメン。
主よ、どうぞあなたがその十字架のこの道角に私たちを招き寄せてくださっていることを、どうぞ心から思います。この時に私たちをどうぞ近くに引き寄せ、どうぞあなたのその身思いのすべてを私たちに見させてくださいますように。主よ、天高くまで引き上げられたあの場所から神様、あなたが私たちに見せてくださるそのご計画、あなたの御言葉、主よ、その道確認を置いて神様、どうぞ私たちにあなたの御言葉を聞かせてくださいますように。このものを神様、十字架の影に隠してください。あなたの血潮がそのすべてを覆って、神様、ただあなたのみが、あなたの皆のみが称えられますように。主よ、あなたの御手にすべてを委ね、あなたの栄光を心から望み、あなたの御心がこのうちにあふれることを心から望んで、尊き我が主の皆によってお祈りします。
アーメン。
ハレルヤ。あなた方の神は言われる。慰めよ、我が民を慰めよ。年頃にエルサレムに語り、これに呼ばれ。その服役の期は終わり、その咎はすでに許され、その諸々の罪のために二倍の刑罰を主の手から受けた。呼ばる者の声がする。荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために、王子をまっすぐにせよ。諸々の谷は高くせられ、諸々の山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しいところは平地となる。こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。これは主の口が語られたのである。声が聞こえる、呼ばわれ。私は言った、何と呼ばわりましょうか。人は皆草だ、その麗しさはすべて野の花のようだ。主の息がその上に吹けば、草は枯れ、花はしぼむ。確かに人は草だ、草は枯れ、花はしぼむ。しかし我々の神の言葉は常しえに変わることはない。
アーメン。
イザヤ書の40章をお読みいたしました。主は私たちにこの慰めを語られています。遥か昔、主が来られたあの日から、いや私たちが生まれた時から、いや私たちが作られる前から、主は私たちにこの慰めを、真の完成した慰めを語られています。
イエス。
主は私たちにこの苦しみの時に、確かに私たちに その主の義で、主の主権を私たちにお見せになりました。しかし同時に、この方は私たちに慰めそのものとなり、和解そのものとなって、私たちのために十字架にかかられた、その子羊を今見るのです。私たちに招き、私たちを近くに引き寄せてくださろうというこの声は、私たちが苦しみの時に強く強く私たちに語られます。主は今、私たちにご自身の、その、おられることをこの地に語られ、またこの地に近くに寄れと、語りかけられる。苦しみの中に私たちは初めて主の御声を聞くことができる時があるんです。詩編の119編の67章、それから119編67節、71節をちょっと読んでみましょうか。これレジュメに書いてあるんですね。私は苦しまない前には迷いました。しかし今は御言葉を守ります。これが67節。そして苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。この71節のこの掟という言葉、これは御言葉と差し替えることのできる、この中で119編、詩編の119編は、主の御言葉ということについて語られている箇所です。起きて、悟し、戒め、この中に語られている一つ一つの言葉が、御言葉という言葉を、私、ということに差し替えて、この御言葉というものによって歩むその姿を、私たちは見ることができます。苦しみにあって初めて、主の御声が、聞こえることがあります。私たちは自分勝手に私たちの思いや、また世に溢れる、また人の語られる、また私たちを誘惑し、私たちを神から引き離そうとするような言葉や、あらゆるものによって私たちの内側に神の声を聞かせないように、あるいは偽ろうとするものはたくさん確かにあるでしょう。ですから私たちが本当に苦しみにあったその時に、初めて、すべてのものは消え去ったとしても、天地万物は滅びたとしても、そうです。先ほど読みしたように、イザヤの40章の8節、草は枯れ、花はしぼむ。しかし、我々の神の御言葉は常しえに変わることはないと。すべてのものが、天地が滅び失せても、主の御言葉が変わることがない。この御言葉に立って生きるとき、この御言葉が、この天地を作ったこの御言葉が、光をあれと言われたこの御言葉が、私たちの土台となるときに、私たちは何一つ揺るがされることがないんです。ですから今こそ、主の御言葉を、御声を聞くことができます。さらに続けて、イザヤの55章の11節にはこのように主は語ります。このように、我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ起こったことを果たす。主がこの地に語られているこのすべては必ずなるんです。私たちは忘れてはなりません。苦しみの中で初めてその御声を聞いたもの、一つ例にとるのであれば、エリアがそうだったでしょうか。第一列王記の19章、ちょっと開けてみましょうか。この箇所はですね、預言者と、つまり、異教の預言者とエリアが戦って、そして、その 戦いに勝った、大勝利をしたんですね。このその真の神をエリアは表していただくことによって、その異教の神々に仕える者たちを全滅させた、その戦い、その後に起こった出来事です。そしてエリアのそのしたこと、これちょっとお読みしましょうかね。これ早めにお読みしますが、アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに使わしていった。もし私が明日の今頃、私の命はあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアを恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行って、しもべをそこに残し、自分は一日の道のりほどアラノに入って行って、レダマの木の下に座し、自分の死を求めていった。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はレダマの木の下に伏して眠ったが、天の使いが彼に触り、起きて食べなさいと言ったので起きてみると、頭のそばに焼け石の上で焼いたパン一個と一瓶の水があった。彼は食べ、かつ飲んで、また寝た。主の使いは再び来て彼に触っていった。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから、彼は起きて食べ、かつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って、神の山ホレブに着いた。そのところで彼はホラ穴に入ってそこに宿ったが、主の言葉が彼に臨んで彼に言われた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は言われた。出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き、岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて、顔を街灯に包み、出てホラー穴の口に立つと、彼に語る声が聞こえた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀であなたの預言者たちを殺したからです。ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は彼に言われた。あなたの道を変えて行って、ダマスコの荒野に赴き、ダマスコについてハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。またニムシの子エヒウに油を注いで、イスラエルの王としなさい。またアベルメホラのシャバテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わって預言者としなさい。ハザエルの剣を逃れる者をエヒウが殺し、エヒウの剣を逃れる者をエリシャが殺すであろう。また私はイスラエルのうちに7000人を残すであろう。皆バールに膝をかがめず、それに口づけしないものである。まさしくこのエリアが初めて神の計画の全貌を聞いたのはこの箇所なんですね。彼が自分の命が殺される死の恐怖に怯えて苦しみ、挫折し、そして自分の死をも願ってどうしていいかわからない、この時に連れて行かれたのはホレブの山。これはシナイ山。モーセが最初にこの石板を持って、その降りてきた、その主の十戒を持って民の元に帰ってきた時に、民は子牛の像を作って騒いでいた。あの時に、その石板を割って、そして主に、性別をしてですね、その後主に、罪の、ことについて、破れ口に立ったから、本当に挫折の真っ最中にあった時も、やはりホレブの山で主と共に語ります。そして同様に主が通り過ぎるその後ろ姿を見る、その主の約束と言われているもの、同様にエリアも自分の目的や自分の生きる姿を見失い、挫折をした。どのようにこの生きていっていいのかわからない苦しみの最中で、彼はその声をこのような形で聞くんです。主 主は間近に、主の間近にエリアを引き寄せられて、その砕かれた、くず折れた、その心に主は語られた。私に何の力もない。私に生きるすべも力も知恵も何もない。そのような時に、主は初めて、その主の全貌を語られた。私たちの声がも、私たちが主の声を最も強く聞けるとき、このようなときではないかと思います。ヨブは、同様に苦しみの中で、主の御声を聞くという御言葉を聞くことを、彼は語られます。そしてその中で、イエスの姿、これはるか昔、アブラハムよりはるか前の話と言われているんですけれども、そこに、その古い時代であったとしても、その中に、私たちと神との間に立たれる、中保者、代弁者としてのキリストの姿を見ます。ヨブが、これ軽くちょっとお話しするとですね、ヨブは、本人が罪を犯して、そして苦しみにあったのではありません。苦しみにあったからこそ、彼の罪があらわにされたんです。彼は神が自慢するほど罪を犯さない人間でしたけれども、しかし、人である以上、私たちの体の中には、生まれ持っての、どれほど自分の力でこそぎ落とそうと、洗い落とそうと、清めようとしても、清めることのできない罪が、歴然として、まあ、現在ってもんですけども、この罪を作り出す工場があってですね。そして、この苦しみの中でそれが現れた。そのように選ばれる幸い、まああまり僕そういう苦しみで幸いに会いたくないですけれども、この苦しみの中で彼は、その救い主イエス・キリストを見る幸い、主ご自身と直接出会う幸いを得ます。これは彼の選びです。ヨブの33章の19節から22節の場面にその姿が出てきます。この前に実はヨブは自分の前に主は出てこられないとかですね。主は聞か、これは彼は私の言葉に少しも答えられないとかですね。とかですね。それから私は潔く、咎はない。私は清く、不義はない。見よ、彼は私を責める口実を見つけ、私を自分の敵とみなし、私の足を枷にはめ、私のすべての行いに目を留められると。もう、苦しみの中で、神の姿が神と見えなくなる。これもほとんど実は、これ、人間の性質でですね、本当に苦しみの中で神の姿と悪魔の姿が分からなくなるんですね。そうすると、この神の姿を、憐れみ深き、その、聖であられ、義であられる方を、実は、その自分の姿でこう、見てしまうという、その姿の中で神を誤解し、神を憎しみ、苦しんでいく、このような姿を、ヨブは実はこの変化していく言葉の中で表していきます。私は正しい、私の公義は奪われた、私は正しいにもかかわらず強るものとされた、私には咎がないけれども、私の焼き図は言えないとかですね。あらゆることを彼は叫びます。ですから、彼はその苦しみの中で、中保者という言葉を実は使うんですが、それは自分の立場を守ってくれる、自分の言い分を神に言い届けてくれる都合のいい中保者、和解の神を、和解者を頭の中に浮かべるんです。しかし、本当の和解者というのはどのような方なのかということをこの中で表されます。ヨブの30節、今先ほど読みしたところを読みします。人はまた、その、ヨブの33章19節から、 読みします。28節まで。人はまたその床の上で痛みによって殺され、その骨に戦いが絶えることなく、その命は食物を厭い、その食欲は美味しい食物を嫌う。その肉は痩せ落ちて見えず、その骨は見えなかったものまでもあらわになり、その魂は墓に近づき、その命は滅ぼすものに近づく。もしそこに彼のために一人の天使があり、千のうちの一人であって忠保となり、人にその正しい道を示すならば、神は彼を憐れんで言われる。彼を救って墓に下ることを免れさせよ。私はすでに贖い代を得た。彼の肉を幼子の肉よりもみずみずしくならせ、彼を若い時の元気に帰らせよと。その時彼が神に祈るならば、神は彼を帰りに喜びを持って見舞いに至らせ、その救いを人に告げ知らせる、告げ知らせられる。彼は人々の前に歌って言う。私は罪を犯し、正しいことを曲げた。しかし私に報復がなかった。彼は私の魂をあがらって墓に下らせなかった。私の命は光を見ることができると。これ、エリフというですね、このヨブと、友人たち、三人の友人たち、ヨブのあまりにもひどい姿を見て、そのヨブに罪があるからこのような姿になったのだと、そのように叫んでしまった三人の友人たちと、つまりこれは実は彼ら友人たちが彼を責める糾弾者、つまりいわゆる悪霊、悪魔、私たちを責め立てるような言葉を言う者たちの立場に残念ながら、その言葉を聞いて喋ってしまう友人たちと、自らの罪、人としてその自らの罪の前に自らをどのように正しくあろうと叫ぶこの、まあ、人としての、まあ、呼ぶこの間に、人としてちょうど中、まあ、代弁者というんですかね、中保者、神との間、友人との間、呼ぶこの3人の間に入って語ろうとしたエリフ。しかしエリフが表したのは、エリフ自身が中保者になることではなくて、この中保者であるイエス・キリストの姿をここに見ることができます。そしてそれは都合のいい神ではなく、私たちのために罪をあがなうために、あがない代を払われる。そして私たちはそのあがない代、つまりキリストの血、命、これによって私たちは買い取られた。そのことによって私たちは神の主権者であられる、義であられる方の前に私たちは立ち仰せることができない。このヨブの本当の人間の本当の立場、しかしその間に立たれる和解をされるために、和解の生贄となられたキリストの姿をここに見せられています。私たちが本当に苦しみにあったときに、つまり、まあ今の現状で言えば分かりやすいでしょうか。私たちが主の主権を犯し続け、義であられる方、主権者であられる方がご自身の姿を私たちの前に、その見姿のままに表されたその姿を見るとき、私たちはその命を持って立つことができない。その罪深した、犯した罪の前に、私たちは滅ぼされるしかなかったことを私たちは見たはずです。しかし、その苦しみ、絶頂の時に、若い中保者となって、ご自身の命を捨てられ、ご自身のもとに引き寄せられるイエス・キリストがあるということを、私たちは見ることができるんです。今だからこそ、イエス・キリストが、この贖い主となって、この国の破れを塞ぐのは、イエス・キリストの命でしかないんです。その十字架をもって、私たちに現れてくださった。この姿を私たちは、この時にはっきりと見ることができます。ですから私たちはこの苦しみの中で初めて主を見ることができるんです。多くの預言者は自分のためにではなく、苦しみの中で、多くの預言者はその迫害される中やいろいろな苦しみの中で、主、救い主イエス・キリストを仰ぎ見ていました。自分がその十字架を見ることは、十字架を実際に体験することはなかったかもしれないけれども、彼らはその十字架を見て、義人とされた。 遥か先にあるであろうその姿を見て、やはりその苦しみの中で主の語りかけを、初めて主の計画の全貌を見ることができたのでしょう。ですから私たちが苦しみの中にあるとき、主の招きの声を本当に聞くことができます。そして私たちは本当の希望が何なのかということも、この中から聞くことができます。ローマ人の手紙の5章3節4節では、ちょっと読みしましょうか、これあまり聞きたくない言葉だったりとかするんですね。これ、好きな、私の好きな聖句ですとか言って、これ言う人ってあまりいないかもしれないんですね。ちょっと痛いというかですね、できればこれ避けたいって人間は思うんですけれども、私たちに、語られているこの言葉、これ実は私たちの命が輝くために重要な言葉なんですが、5章の3節からお読みします。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。この連達ってこれ口語訳で訳しているんです。で、そのそこで多分新改訳だと、練られた品性って書いてあると思うんです。これ性格とかそういったものなんですけれども、このここに連達という意味がこれ分かりづらいので、ちょっと書きました。訳的に、日本語的にですね。試験済みの信仰、試練を経た真実っていう、これが、この性質が現れるわけです。まさしくこれが信仰の中に、つまり私たちは、ただその平安の中で私たちの信仰が練られるのではない。確かに私たちは今の時代は非常に豊かですから、いろんなものがいっぱいたくさんあって、神の代理にできるものがいっぱいあります。ですから、神がいなくても、コンピューターがあれば万能に見えたりとか、ですね。パッと電話かければ何キロも離れた人と電話できる。今じゃテレビ電話までできる。ね。そういう神をいらなくなるような便利さはいっぱいあります。そして、私たちの命を支えるのは、いわゆる経済とかそういったものができてますから、それが支えているように誤解する人もたくさんいるでしょう。ですから私たちにいろんなものが与えられるっていうものの中で、神の本質を見失う時があります。ですけれども、この苦しみの中、つまり多くのものが失われていく、多くのものが私の中から、つまり私たちの力や私たちのものでは、持っているものでは何の役にも立たないような、そのように思ってしまうようなこの時、その時にですね、初めて、主がどのような絶大な力を持っておられる方なのか、主がどのように価値を持っておられる方なのかということを、知ることができるんです。他に頼るものがないから、これも悲しい言い方ですけどね、他に頼るものがないからこそ神に頼るようになるんです。苦しみの入り口、これはもちろん苦しみでなく入り口に入る方がいらっしゃったらいいなと、個人的に苦しんだことももちろんありますから思いますが、やはり人間はその神をの代理を作り続ける性質を持って、他のもので満足をし、自分の力で生き、自分がどれほどすごいか素晴らしいか、自分の力を、自分の栄光を誇示したいという悲しいから生まれながらの性質を持つ以上、私たちはその苦しみの中で神の本質を知らなければならない時が生涯の中に一度もないと私は言うことはできません。イエス・キリストの死と蘇りを経なければ、私たちはその本質を知らないという時が出てきます。クリスチャンはそれを避けて話をしたがありますが、私はこれを避けて話しません。イエスはこの死を通られたからこそ、私たちはこの死の死、味わうような試練の中で、初めて主の本質を知ることがあるということです。第一ペテロの一章七節、ここに信仰の本質が書いてあります。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。 私たちがその信仰を持ち始めた、その信仰、信仰と言われているものは、前にちょっとヘブル人の手紙で、の11章でちょっとお話したことがあります。信仰の定義が書かれているのが11章、ヘブル人の手紙の11章、1節お読みすると、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、従って見えるものは現れているものから出てきたのでないことを悟るのである。6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来るものは神のいますことと、ご自身を求めるものに報いてくださることと、必ず信じるはずだからである。信仰の本質は目に見えないものを、つまり望んでいることを確信する。これ前にお話ししました。全く、その、影も形もない。私が望んでいること、そのことを確信して、そしてその確信が、今度は実体として私たちが受け取る。目に見えないことを見て実体として受け取る。これが信仰であると。見えないものを見る力を得させるのは信仰であり、そしてその信仰は私たちに最初から与えられているものなんですね。そしてこの信仰というものがあるからこそ、最初にイエス・キリストを信じますと言ったからし種のような小さな信仰があるからこそ、私たちは苦しみの時に主に向かって叫ぶんですね。信仰がなくては神に喜ばれることはないという、その先に書いてあるこのことが信仰の本質。なぜならば神に来るものは神のいますことと、あってあられる方であるという、この私たちの根源であられるところに行く。ご自身を求めるものに報いてくださることと、私たちの父である方、私たちの花婿である方、私たちを愛してやまない方、この中からこんこんと溢れるすべてのものを受け取りなさい。私のところに来なさい。私がすべてを与え満たそうという方、これを信じることができるからこそ、私たちは苦しみの時に近づくことができるんです。
アーメン。
そして主は近く、ご自身に近く寄って、そしてより頼むことを、この信仰をどのようなものが来たとしても、どのような妨げがあったとしても、それを退けて、主ご自身が全てであることを表す、栄光を表す、そのことを主は本当に望んでいるんです。私たちは主の本質を確かにね、救われて最初の頃、イエス様信じます、ね、ちょっと祈ったらこんなことも聞かれました、あんなことも聞かれました、確かに主がいるかもしれません。いや、あるいは主がいることをちょっと分かりました。なんてこう、爽やかに言っていただくと、私自身もすごく救われる気もすることがあるんですね。ああ、いいね。主の救い力は今溢れ始めてるね。しかし、残念ながら私たちが、この慣れ親しんで、主ご自身と歩むようになっていくときに、あらゆる場面を通っていく。しかし、その中で、困難や苦しみを通っていくときに、何があってもブレることのない信仰が、私たちの、これ私たちの中から出てきたんだったら、これは何の意味もないんですね。でも信仰は賜物であると書いてあるわけです。主からくださったものです。主を信じたイエス・キリストご自身がこのうちに生きておられる。信仰と真実、この全てのものはもうすでに与えられているんですね。私たちに必要なものは全て与えられている。だから私たちのうちに全てある。ですから、からし種のイエス・キリストを信じますという、このからし種の信仰が、私たちの信仰を引き出す。私たちのうちからその命が私たちを引き出す。苦しくてどうにもならなかった時に、私たちの頭ではどうにもならない時に、主の名前を覚えているだけで、主の私の救い主だ。あの方は私のために十字架にかかってくださった方だ。その時に、そこに行くんですよ。なぜか本当に言ってしまう。そのことだからこそ主は私たちが近づく、そのところに私たちは招いてくださる、そのことに応えることができるんです。私たちはその近づけてくださる信仰というのを持っています。 この信仰、今言ったこれが連達と言われているものですね。いわゆるこれが練られた品性、重ねられたその試練をずっと経て、目の前にあるものよりも神の御言葉が全てのものを作っているんだと、神の言葉こそ全てだ、こう本当に信仰を持ったこの歩み、これが連達を生み出す。最初はじりじりと我慢しているだけね、忍耐強く神様から離れないということだけを訓練しているかもしれませんが、やがて連達を生み出し、そして希望、これは本当の希望です。いいですか、神様がいるからよかったわね程度のものではないんですよ。本当に私たちに与えられている希望は永遠に至るまでの希望です。永遠、この永遠のこのことに対して第2コリントの4章16節18節を読みしましょう。私は落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。私たちの実生活では目に見えるものしか見えません。しかし信仰を持って、この霊の目と言われているもの、イエス・キリストの命そのものが、この永遠という時間を見させ、永遠という時間の中で受けるべき栄光と言われているものが、どのようなものなのかということを、ここに表すわけです。私たちが見るべきものは永遠に残るものだと以前お話をしたことがあります。すぐに消えてしまうものを目で追いかけていったとしても、消えるものが右から左に流れていくだけです。しかし、永遠に残るもの、私たちの中におられるイエス・キリストの命そのもの、イエス・キリストのその命の輝き、そして神ご自身、そしてやがて私たちが迎える永遠の我が家、私たちに与えられている父の相続と言われている主の全貌、こういったものの全てが私たちに与えられて、重い栄光として与えられていくわけです。マタイの6章の19節から21節には、天に宝を積むという話を書いてあります。私たちが永遠に住むべき場所、天に宝を積むこと、私たちの心のある場所、どこに宝を積むのか、永遠というものを見て、望みというものを知るときに本当にその姿が見えてくるんですね。マタイの6章、これ信仰の目を開くと見えてきます。マタイの6章19節21節、頭で考えるとですね、なかなかわからないんですけれども、皆さんのうちにはキリストの命、霊がありますから、その霊が知っています。自由説。あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず、錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。私たちの心が宝のあるところに密着しているんです。だからこの地上の宝を一生懸命追い求めると、私たちの心は地上に密着して、地上を這いずって生きることになります。ですから滅びゆくものと一緒に滅びてしまいます。 ところが私たちの苦しみの時に、この永遠の宝、この地にあるものではないものが見えてきた時に、それを積んで生きるという生き方をしていくことを知っていった時に、初めて私たちは永遠という時間で生きる意味を持ちます。以前第一コリント3章12節で金銀宝石木草藁ってこういう話をしたことがありますけれども、これは永遠の、これはイエス・キリストの命の現れだという話でお話をしました。これちょっと今さっき読んだ、第二コリントの4章のところにですね、ちょっと前に書いてあるのが、土の器、土の器の中に入れられている永遠の宝という言い方が書いてあって、そこのところからお話をしました。この土の中にある、その私たちの宝、これが、その私たちの命を超えてイエスの命が現れたとき、その宝としての本質、輝きを見せる宝石という金銀宝石が私たちの中に現れる。この話を命の御霊の法則の中で話をしましたけれども、この金銀宝石というものをこのように表していったときに天に宝が積まれます。そして私たちの心はいつも上にあることを思うべきという話もしました。私たちが永遠に滅びることのない場所、私たちが行くべき場所、ふるさとである場所、帰るべき場所、私たちが、いや、キリストと共に十字架にかけられ死んで、キリストと共に蘇り下り、キリストと共に蘇るのであれば、私たち自身はキリストと共に天に上げられる。私たちのいるべき場所は天にある。この場所、このことがコロサイの3章1節から4節に書いてあります。このようにキリストと共によみがえらされたのであればというところですね、ちょっとお読みしましょう。このようにあなた方はキリストと共によみがえらされたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストは神の右に座しておられるのである。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命なるキリストが現れるときには、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。つまり地上のものに、地上の宝に心を惹かれて、地上のものにという原則はここに書いてあります。ここにも書いてある。だから私たちの心が天に上げられるときに、私たちはこの心のある場所に天を、天のその場所に宝を積むようになる。私たちが本来重い栄光として、重い栄光としてですね、これから受ける、そのようなものを私たちが受け取っていく、その中でこの地上の歩みは重要になります。このように天に宝を積み、天に生きる、私たちの心を天に置き、そのように生きていくということが本来の私たちの希望です。つまりその今か今かと主が来られるのを待ち望みながら、主がこの地に来られ、やがて新しい天と新しい地がこの地に来る、この今のあるその古い創造物、天地は滅び、そして新しい天が、私たち自身がその都、新エルサレム、花嫁としてやってきて、キリストと共に、キリストと結婚をする、その時。これは私たちの本当にふるさとの姿ですけれども、私たちはそれを得ていないにもかかわらず、私たちは前味を、前金を受け取っています。もし今、コロサイの、コリントの4章のところにそのまま書いてあるんですけれども、保証金という形で書いてありますけど、これは前金、前払い金という言葉ですから、私たちは神の前や神の国の前味をこの地上で味わうどころか、そこに行きなさい、そこに心を置きなさい、そこに向かいなさいと書いてある。しかしこれすごく難しい道のように思います。難しい道。 なぜね、いきなり天を向いて、わからないで天を見てみようと思って、一生懸命仰いで見てもですね、あるいは一生懸命想像を見ても、ちょっと頭悪そうに見えるかもしれないですけど、ちょっと言っちゃってんのかな、この人みたいに見えるかもしれないけど、でも、その本質の幸いまでは見えないんでしょうね。どんな人間の力でそれをしようと思っても。しかし、この構造は、実は、ちょっと前にもお話ししましたが、実は、詩編の27編、これ今日のテーマをお話ししましたが、詩編の27編のダビデのところに書いてあって、これは合わせ鏡のように、これをしっかりと解説をしている、この構造は実はヘブル人の手紙の中に合わせ鏡のように構造が書いてあります。で、ヘブル人の手紙というのは実は幕屋のことについて書いてあったり、最初、あがないとかそういう、いわゆる旧約の中に書かられている、レビ記のようなことがですね、ヘブル人の手紙に書いてある。だからこれ実は意外と難解に思えたりとかするんですけれども、このヘブル人の手紙自体は、実はこれは神のもとに近づくプロセスを幕屋という形で実は書いている。そしてそのキーになるのは信仰。そしてキーになるのは、これは実は訓練っていうものが、その中に、奥にいらせるっていう構造が実はすごくよく書いてある場所なんです。そして幕屋のその構造は、もちろん、ちょっともうすでにご存知だと思いますけれども、その、庭があって、その中に会見の幕屋、聖所があって、その奥の奥に、ホーリーオブホーリー、至聖所があります。で、最初のヘブル人の手紙を最初に読み始めていくときに、もちろんこのヘブル人の手紙は、いろいろなところで、近づきなさいって言葉を、近づこうではないかという言葉を使って、どんどん奥に引き入れようとしていきます。近づくという言葉をこれを引いていくと、これ入っていく、近づくという言葉をこれ見ていくと、実はキリストと一緒に奥にどんどん入っていくような構造が出来上がっています。そして実はこの奥の奥、ホーリーオブホーリー、至聖所のところに入った時に、実はそこに天があって、天に引き上げられるんだという構造が書いてあります。で、この構造が実はダビデの苦しみの中で実体験、体で知った、その詩編、その中にも同じ構造が書いてある。ヘブル人の手紙は4章の14節から16節、この試練がきっかけになって入ってくる招きの言葉が書いてあります。ヘブル人の4章14節16節ですね。さて、私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって慈悲を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。これちょっとヘブルの2章に、主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのであると書いてあります。私たちは苦しみの中にあるときに、この恵みの御座に近づこうと、私たちは主の名を呼んで近づき、また一歩、幕屋の中に入っていくわけです。一歩ずつ。入っていきます。私たちの経験、私たちのこの歩みは、本当の希望に近づいていく、その最初の観難、忍耐、伝達、そして希望へと近づく、その歩みは、この奥の奥へどんどんどんどんと入っていく歩みになるわけです。その最初のきっかけが、確かに私たちの何かによるのではなく、苦しみの中で主しか頼ることがないという、その一歩は実は幸いです。主が実は私のもとに来いと招き寄せてくださっているからです。で、私たちはその声が聞こえないからこそ苦しんで初めて近づくんですけれども、主はご自身を与えるほどに私たちを愛してやまないですから、いつも私たちを引き寄せたいと思っておられます。さらに私たちはこの 構造の中で、これあらゆる約束やあらゆる規定の中で、いかに力強く私たちを引き入れる構造になっているのかということが、ここの中に書いてあるわけです。つまり、信仰によって、まあ、これ軽くですよ。これ、実は本当はこれ、機会があったらヘブル人の手紙公開しても嬉しいんですが、個人的にはですね。ただ今回、軽くお話をします。4章の中で、神の安息の中に入る約束があるという話をしています。この安息。神の中に本当に安らぐ、本当の安息は、私たちが天に帰ってからの安息でしょう。しかし私たちはこの地上で安息を得ることができるから、安息に信仰によって入れと、その約束があるんだから入れと、この中で語られているわけです。これも一つの招きです。そして私たちはその約束、6章のところでアブラハムが受けた約束についても触れています。アブラハムが受けた約束は、天上においての祝福と地上においての祝福の全てを約束されています。つまり子孫が増える、このことによって、そしてアブラハムの一人の子孫によってあらゆる国民が祝福される、そのようにこの地を治めるようになる上に、新しい地を与えよう、新しい天の御国、私たちのふるさとを与えようという、この天の約束自体が私たちに与え、地と天と両方の約束はもともと与えられています。そしてアブラハムが与えられているこの約束は、イエス・キリストを、つまりアブラハムは神を信じる信仰によって義とされたというプロセスによって、初めてその全ての全部を受け取ることができる。信仰でなければそこまで受け取ることはできません。律法と言われるモーセの結んだ契約は、これは地上の約束であって、この律法を守るということは、この地上での、つまり天にある影の部分を守ること、このことだけで、地上のことだけが手にいるそのものになります。しかしこのアブラハムが、これは律法を守ることではなく、信仰によって、つまり神ご自身を信じる信仰によって与えられた、その義と言われているもの、これは天における祝福と地における祝福の全てを受け取ることができる、この約束なんです。ですから、ここに、6章の18節に、2つの普遍の事柄というのが出てくるんですが、これが誓いと約束。つまり、約束自体は約束の項目があって、その約束を私たちに与えられる。そして、その約束だけでは少ない。それだけでは保証にならない。だから、反対路を完全に塞ぐために、ご自身が契約を私たちと結んでくださった姿。アブラハムにおいては、神が一方的に二つの裂いた、その生贄の間を、アブラハムを通すことなく、神だけが通っていくんです。あれは実はあの地方の契約で、実は約束をするときには、約束を結んだ二人の者たちが、この二つの裂いた者の間を二人が通らなきゃいけないんです。ですから、二人で初めて、なる契約ですから、どちらか一方がこれやめようと破棄ができるんです。しかし、あの時通ったのは神だけ。アブラハムは寝かされた約束です。ですから、アブラハムがその裂いたものの中を通った約束というのは、アブラハムから破ることができない約束なんです。これは私たちが、イエス・キリストが一方的にご自身を捧げて、私たちに何一つ捧げることなく、キリストの血のみによって建てられた新しい契約と全く同じです。主が一方的に私たちに結んだ契約です。この契約、この約束、これが私たちに与えられているからこそ、私たちはこの、いいですか、幕の内に入り、いいですか、これ、6章の、19節、この望みは私たちにとって、いわば魂を安全にし不動にする怒りであり、これ二つの普遍のことからが怒りだって言ってるんです。かつ、幕の内に入り行かせるものである。その幕の内にイエスは永遠にメルキゼクに等しい大祭司として、私たちのために先駆けとなって入られたのである。また死聖書の中に一歩入れさせていただくわけです。 このように私たちはこの約束、この契約が与えられていること、そしてこれはどのような状態になったとしてもこの怒りが私たちを引き離すことはない。この約束と契約があるから必ずここに戻る。そしてさらに怒りがあるからこそもっと奥に入って進んでいくこと、つまり死聖所の中に上陸していくことができるわけです。このように私たちにこの構造が語られています。そして私たちのその死聖所、旧約においては聖書と死聖所は一つの幕によって境がありました。これは、ケルビムが間に書かれているその境目です。聖所から死聖所に入るこの垂れ幕の死聖所の垂れ幕は、これはいつから入っているものかというと、創世記の一番最初、命の木への道のり、あの道のりを行けないように人間を追い出して、エデンの園から追い出した、行けないように間に立てた、あの間に立ったのはケルビムですから、ケルビムがその場所に入ってしまったので、私たちは行ける道、その命の道に入ることができなかった。だからこそ死聖所と聖所は、その間に隔てを持って、ケルビムを持って隔てを持っていました。ところが、この隔ての幕をイエス・キリストは十字架にかかられたあの時に、神殿の幕は真っ二つに切って落とされた。これはこの中に入ることを許されたんです。なぜならば、イエス・キリストが流した血、たった一回のこの血の代価が、唯一神を満足させることができたからです。だから私たちはこの入る道が通った、裂かれて入ることができるようになった。キリストの肉体が裂かれ、キリストの血が流された。このことによって私たちはこの死聖所にいつでも入っていくことができるんですよ。ヘブル人の手紙、この全く同じ真理が、ヘブル人の手紙の、10章の19節から22節に書いてあります。お読みいたします。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕屋を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ見舞いに近づこうではないか。このイエス・キリストの血と肉が私たちにこの道を作りました。死聖所に入る道を作ったんです。この死聖所のこの奥にこそこの地上で得る安息の場所があります。ですから安息の約束があるのだから、そこに入らさいというその約束がここでこの地上で受けることができるということがわかるんです。この死聖所のこの場所にあるこのケルビムがいて、そこに注がれた贖いの蓋に注がれ血が注がれたこの聖所にこそ神の臨在そのものがあります。よく考えると死聖所の中にその、旧約の時代に大祭司は年に一度入っていきますが、そこの場所に明かりは書いてありません。明かりになるものは一切ない。でも年に一度その中に入った時に、なぜ間違えずに、なんて言うんでしょうね、ケルビムの、ところの、この端っこの方から血こぼしちゃったとかですね、そういうことなくに、めくらめっぽう、ケルビムぶっ倒しちゃったら、こういうことなくですね、そういうことなく、血をちゃんと注ぐことができたのか、なぜなら、主の栄光、主の臨在そのものがそこにあって、輝いていたからこそ、そこでずーっと世を誤ることなくできたんです。この場所に私たちは近づくということはどのような場所なのかということが、ヘブル人への手紙の前にもちょっとお話ししました。ヘブル人への手紙の12章22節から24節に書いてあるわけです。旧約の時代に近づいているものと明らかにあなた方が近づいているものは違うんだと、立法 によるものではなく恵みによって与えられたものはこのようなものであるということが書いてあります。しかしこれ、読みますね。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の祝会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、新しい契約の中保者イエス、並びにアベルの地よりも力強く語る注がれた地である。無数の天使がい、本当のシオンの山が、生ける神の都が、天にあるエルサレムが、これまさしく天国です。天に登録されている長子たちの教会、先人たちが挙げられている場所、万民の審判者であられる神そのものがおられる。旧約の者たち、全うされた義人たちの霊もそこの場所にあり、新しい契約の中保者である、この契約を結ばれたこの神と私たちの間に立たれたイエスそのものが中保者としている。そしてそこにイエスが注がれたあの地、代価、その地そのものがこの蓋の上にあって、この場所に私たちは近づく、そこに天があるということがここに書いてあるんです。これはヘブル人への手紙のすごい真理です。ヘブル人への手紙は、これは天で受けるから後で考えて、とりあえず今死ななくていいよって箇所ではないってことです。ヘブル人への手紙は、この地上のあなたの歩みが、あなたが本当に苦しみにあったと思ったとしても、それがあなたを、約束が、あなたの契約、あなたにある誓いがあなたを奥に進ませ、本当の安息に、本当の神の場所に近づけるんだよっていうことがずーっと書いてあるのがヘブル人への手紙なんです。この構造がそのまんま、実は、詩編の27編に出てきます。私はダビデが非常に好きなんですけれども、そのダビデが、まあ、なぜ好きかというと、私は実は毎朝だいたい毎朝起きるとですね、自分の気分が乗らないことも自分の気分でいろんな時ありますから、詩編を読み始めるんですね。で、祈る言葉も出てこない、どうしていいかわからないっていうこと、困難の中にある毎日もありますから、詩編を読む。そうすると、まあ、これちょっとこの、昨日ね、インターネットちょっと、検索をして調べてみました。これ苦しみという言葉が41個出てきて、悩みという言葉が19個出てくるのかな。全部で60個ぐらい出てくるんです。苦しみと悩みが60個、詩編の中に出てくるわけです。ね。ですから、1ヶ月に2回ずつ苦しいです、苦しいですって言ってるようなもんです。ね。そのようなことを、叫んで、ね、いたとしても、ね、こう、1ヶ月間叫んで、それぐらいのもんですけども、こういうようなもん。ですから私朝読むのこれ好きなんですけども、苦しみの中で歩んだからこそ、この苦しみから解かれていく姿というの、また、この苦しみの中で神に信頼すべきには、どのように信頼するのか、どのように祈るべきなのかということを、この詩編は私に教えてくれました。だからダビデの人生がどのようなものであったのか、つまりダビデの口から神に告白したことが、ここにずらーっと書いてある。祈りの言葉そのものですから、賛美の言葉そのものですから、私はこれが好きなんですが、彼は何度も自分の命を落としそうになります。自分と死の間には一歩しかないと。こういう人生を送ってるんですね。一歩先はもう 死ですから。そのいわゆる自分の義理のお父さんに命を狙われる。あるいは自分の息子に命を狙われる。そしてその命を狙われるこの毎日の中で苦しんで生きていた。この中でこそ初めて知った逃げ場所。これがはっきりと書いてあるのが27編です。ちょっとこれを ちょっと一回全部読みましょう。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰を恐れよう。私の仇、私の敵である悪を行う者どもが襲ってきて私をそしり、私を責めるとき、彼らはつまずき倒れるであろう。たとえ軍勢が陣営を張って私を責めても私の心は恐れない。たとえ戦が起こって私を責めてもなお私は自ら頼むところがある。私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り、主の家に住んで、主の麗しきを見、その宮で尋ね極めることを。それは主が悩みの日に、その狩屋のうちに私を潜ませ、その幕屋の奥に私を隠し、岩の上に私を高く置かれるからである。今、私の頭部は私をめぐる敵の上に高く上げられる。それゆえ私は主の幕屋で喜びの声を上げて、生贄を捧げ、歌って主を褒めたたえるであろう。主よ、私が声を上げて呼ばれるとき、聞いて私は憐れみ、私に答えてください。あなたは仰せられました。我が顔を尋ね求めよと。あなたに向かって私の心は言います。主よ、私は御顔を尋ね求めますと。御顔を私に隠さないでください。怒ってあなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助けです。我が救いの神よ、私を追い出し、私を捨てないでください。たとえ父母が私を捨てても、主が私を迎えられるでしょう。主よ、あなたの道を私に教え、私の仇のゆえに私を平らかな道に導いてください。私の仇の望むがままに、私を引き渡さないでください。偽りの証をする者が私に逆らって怒り、暴言を吐くからです。私は信じます。生ける者の地で、私は主の恵みを見ることを、主を待ち望め。強く、かつ、大きくあれ、主を待ち望め。この中に、彼の逃げおせる場所、彼の砦、彼の隠れ場、これが本当にはっきりと書いてあります。彼は、やはり、苦しみの中で一歩足を踏み入れた場所があると。それが27章の5節に書いてあるこのステップです。それは主が悩みの日に私たちが苦しむその日に狩屋のうちに私を潜ませ、隠れ場所がないかと一生懸命探したけど、この地にある全てのものは私に役に立たない。ただ隠れる場所は主の場所のみ。主の場所に信仰も小さいからしなれほどあるかどうか、吹けば飛ぶようなものかもしれない。しかし主よ、あなたこそ私を助ける方だ。あなたがいなかったらどうやって生きるんですかと飛び込んだ。その時か、その幕屋の奥に私を隠したんです。幕屋の奥というのが、これこそ死聖所です。苦しみの中ですがりつくように主に近づいて、あなたの助けが必要です、あなただけが私に必要なのは分かりましたと叫んで近づいていった、あの場所、それが死聖所です。ですからヘブル人への手紙のように、その幕屋の中に誰でね、最初の中に入ろうと、その中で霊のうちに知った場所に、私たちも今大胆に入れる場所に、このように引き寄せられるんです。ダビデもこの中に入ったんです。そしてこの中に入った時、彼は岩の上に私を高く置かれるからであるという、高いところに彼は置かれた、その感覚を持ちました。私たちもこの死聖所の奥に入った時に、天に携え上げられるこの場所に上げられたら、何者も私の命を奪うことができない、この場所に引き上げられるんです。だからこそその前の節で、私は一つのことを主に願ったと言ったんです。私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで、主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること。確かに苦しみは私たちにとって一歩足を踏み出すきっかけになったかもしれません。しかし私たちはいつまでも苦しみ続けて、ね、呪われたような人生を歩むんじゃないんですよ。この一歩入った場所の素晴らしさを知ったときに、この場所から出れない、この世では味わうことのできない素晴らしいものを、一生かけて私はここに住みたいって願うんですよ。この場所から絶対に出たくない。
そして主がどんなに麗しい方で、私にどのように麗しいことをされるのか、これを尋ね極めるまでは、この地上で私は絶対にここから出ない。
私もかつて、これ本当難しいことのように見えるかもしれないので、少しだけちょっと、お話しすると、私もかつてそういう時がありました。すべてのものが失われたように感じた。いろんなものが取られた。健康も仕事も経済もすべて取られたような時がありました。そしてトラブルがどんどん重なって、みんなが周りにいる人が敵だらけに見えた時もありました。その時、本当に涙を流して寝るんですよ。主に主を呼びながら涙を流して寝る。そして寝て起きるとやっぱり涙が流れているんですが、その寝てる間中、主が私を慰め抱きしめているように思えて、その場所から離れられない。朝起きたら現実が待ってる。ああ、ここに行きたくないなって毎日毎日思ったことがあります。はい、今日始まっちゃったんだって思う時が、ある時さらに心が進み、祈りが進んで、この場所から出なきゃいいや。この場所から出なきゃいい。主はあなたのこの場所から私は出ません。現実がどんな風になって、私がこれで死んでしまったとしても、この幸いの中で生きるのであれば、何がなかったとしてもこれがあるのであれば、いっそ私はその命が取られたとしても、それでも私はこんなに幸いのことはないからここにいます。まさしく死聖女でした。主は憐れみと愛を注ぎ続けて、その栄光、その愛の深さ、主が与えようとしている素晴らしさを一つ一つ証をしていってくださったその場所です。そして苦しみの中だけではなく、その場所に生きることを私は望み続けるようになった。もちろんこの地上に歩んでいますから、いろんなものが私の目を止めてこれを引き出そうとするし、現実が私を引き出そうとします。しかし私はいいですか、この場所があることをはっきりと知っています。皆さんにもあるんだということを。特別に何かが強いわけでも、特別に何かを持っているわけでもありません。特別に何かをしたわけでもありません。ただ主にすがって、苦しみの中で主の名を呼んで主にすがった時に、この場所に行きました。私の努力に一切よりません。そんなに信仰深くありません。しかし主が抱きしめて離さないその場所に私を置いてくださった。この十字架に、この十字架に、この、十字架の前にですね、十字架を置いたときに、その十字架に私が、その世と私が分かたれて、一歩も何も入ってこない姿を見ました。私を責めてやってくる者たちが、その死の力を持っておどろおどろしい姿を見せて私に近づいたとしても、私に一歩も指を触れることができないんです。
アーメン。
現実は私に何もすることができなかった。この場所にいる限り、そして私はキリストと共に十字架にかけられたこの場所から一緒に蘇っていった。主の蘇りが私の人生の中に現れて、倒れそうな時、苦しんでいる時に、それが現実となって、それが全く覆されていくのを見ていったんです。一つ一つのことが覆り、必要が満たされ、そして苦しみが退けられ、そしてそれが解決していったその姿を私は見ていきました。あんなに苦しかったのに、主はその場所にいるだけで、その主の間近に、私はこれが足りないんです、これをください、これをあなたは勝ってください、あなたの勝利を、このように願い続けたその日々の中で、主はこの至聖所の奥に私を引き寄せ、そして天にまで引き上げてくださる、その中でよみがえりの現実を目の前に表してくださいました。目の前で私は受け取った、天において私は受け取ったことを、この地上で現れるんですと言った、この現実は皆さんに与えられているんです。天において皆さんが受け取ったことは現実の世界で実体化します。祈りの世界で信仰によって受け取ったそのものは、この確証した全てのものは、皆さんの中にはっきりと現実として現れるんです。死はすべて退けられ、その涙は拭われ、苦しみはすべて取り去られたのは、この地上で主のこのうちにいるときに、私たちは受け取ることができるんです。 私たちがそれを受け取ったときに、私たちはこの天の全貌がいかなるものか、永遠の栄光がいかなるものか、いかに希望が、永遠にある希望がいかに素晴らしいことか、この場所で語らせていただいているすべてのことは、その場所から、その苦しみの一歩から確かに見たものだと私は思います。どうか、苦しみを遠ざけ、苦しみだけを退けることではなく、この苦しみの中で神の招きの声を聞いてください。主は妬むほどにあなたを、わかりますか、他のものを妬むほどに愛しているんです。うちにおられる御霊すら妬むほどに主はあなたを愛しています。そして離したくない、ご自身で満たしたくてたまらない、そうです、私たちは花嫁です。花婿はそのすべて、命のすべてを捧げても、すべてを全部与えても、それでも、なお余りあるほどに愛してやまない。そう、私によって生きなさい。他のものによるのではなく、私に近づき、私によって生きなさいという、この場所が私たちに与えられているのですから、苦しみの時にそれを受け取ろうではないですか。ここに、主が立てられたこの約束がここにあります。もう一度お読みします。私は一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること。主の前に私たち自身を大胆に近づき、主を得るために、主ご自身を得るために、共に祈っていこうではありませんか。一緒にお祈りしましょう。主よ、今、大胆にあなたの招きに応えます。主よ、あなたこそ私たちの神、苦しみの中で私は初めてあなたを見ました。死の現実の中で、よみがえを見たのです。主よ、あなたが与えてくださったこの場所は、すべてのあなたの命を与えられている、すべてのものたちに与えられている約束です。どうぞ、この日本が苦しみにあっているその時に、主よ、あなたの神様、どうも神様、この苦しみの中から、あなたに近づく道を、あなたの招きを受け取ることができるようにしてください、主よ。どうぞ、主よ。あなたが神様、どうぞ主よ、妬むほどに愛してくださる愛を今覚えています。主よ、ああ苦しみにあった私たちをご自身の痛みのように苦しみながら招いてくださるのはあなたです。主よ、この国に起こった苦しみは確かに私たちにとっては絶望的なものです。しかし主よ、あなたはご自身のもとに招き、私たちを近づかせてくださろうとしている、その声を聞きます。あなたの愛を私に近づけと言われる声を聞きます。あなたを愛していると、花嫁と愛する者よと言ってくださることを私は知ります。私はその愛を受け取りますよ。あなたのその愛を受け取ることができるよう私たちを近づけてください。愛の本質を私たちに教えてください。花嫁と花婿の愛はこのようなもの、私をあなたの心に置いていいのようにし、あなたの腕に置いていいのようにしてください。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。愛は大水も消すことができない、洪水も溺れさせることができない。もし人がその家の財産をことごとく与えて愛に変えようとするならば、痛く癒しめられるでしょう。何者も妨げることのできない、あなたが最初に私たちに与えてくださった愛を、この時に私たちのうちに神様表し、どうぞ私たちのこの小さな愛を育み、花嫁の愛にふさわしきものとして、花婿に捧げる愛にふさわしきものとして今神様育ててください。
今あなたが招いているのは神様すべての者たちです。今苦しみ現実をし、あなたを知らない者たちもあなたに招かれていることを覚えています。主よ、この国のすべての者たち、苦しみの中にある者たちをどうぞあなたのもとに招いてください。あなたの愛は痛み苦しみ私たちを招いているのですから、主よどうぞあなたご自身の御心が全うするように、神様この場所に、神様その神様その愛を表してくださいますように、この国に愛を表してくださいますように、あなたご自身を表してくださいますように、あなたの命を表してくださいますように、あなたの十字架をどうぞ、あなたの死と蘇りをどうぞ神様表してくださいますように、そしてどうぞあなたのご計画、神様それは私たちとあなたとの婚姻です。神様、あなたと結婚し、神様一つとなり、神様新しい都となり、神様あなたと住むことです。主よ、私たちはそれを望んでいます。主よ、あなたのご計画を私たちに見せてください。至聖所の奥、天にまで私たちを引き上げ、あなたのご計画、あなたの語りかけを聞くことができるように、この時にこそ、この困難に向かうこの時にこそ、あなたの計画を知り、あなたに喜んで携え上げられるものとして生きることができるように、決して世に惑わされることなく、あなたにその全てを投げ出して近づくものとなりますように、主よ私たちを育み育ってください。主よ、あなたの皆を称えます。ああ主よ、アーメン。主イエスを鍛えません。アーメン。主イエスを鍛えません。花嫁はあなたを待っています。あなたは私たちを招き寄せてくださいます。今あなたの前に一歩あなたの前に近づきます。主の皆を称えます。アレルヤ。主の皆を称えます。アレルヤ。主を称えます。アレルヤ。主を称えます。アメン。おー、グローリー、グローリー、グローリー、グローリー。
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.